緊急事態の出口を目指せ。解除しても感染を広げない方法はある。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、4月27日午前11時、ちょうど放送の午前中という時間なんですけども、
はい、
緊急事態宣言出せよって言ったのが4月6日で、それがもうちょうど、まあ、3週間またあったんですけど、うん、最初はね、東京、大阪、兵庫とか、そういう感染が拡大している地域だけだったんですけど、はい、まあそのうちですね、全国に広げようということで、一人の感染者もいなかった岩手とか、まだ鳥取とか一人しかおられなかった、今でもそうだと思いますけど、その鳥取でももう含めて緊急事態だと。いうことになったんですよね、
はい。
で、まあ政府の狙いはゴールデンウィーク中あまり移動しないようにしてちょうだいということ、まあなんですけど、コロナのせいなのか政府のせいなのかちょっとこれは置いといてですね、事実として、まあ、こういうことが報道されてます。これ昨日の新聞だったですけど、
はい、
共同通信の調査によるとね、このままの状態続いたらいつまで持っていつぐらいからちょっと潰れそうですかと、いうことを中小企業を対象に調査を行ったんですね。そうすると4月末までにこんな状況が続いてたら潰れますというのがもう3割、だから今日27日ですから、もうあかんということですわ。
うん、
これ4月もうこんなんこのままやったらもうあきまへんと、
はい、
せめてゴールデンウィーク明けにちょっとお金ちゃんと給付してくれるか、支援してくれるか、あるいは営業再開させてくれるか、新品があったらうち潰れますのが3割、
うん、
で5月末までやったら持つけども、5月末までほんまなってしもって、6月入ってしもったらもう飽きませんわと。そこまででも飽きませんわっていう人が4割強。
うわぁ。
だから半分近くの方が、持っても5月末やなと。
うん、
で、いや、6月末までなんとか持つけど、そこで飽きませんわっていうのが、なんと 60%。
もう半分以上になってくるんですね。
で、これ無作為調査ですからね。まあだからもう、はい、全国がこういうことに、まあ、なってるわけですよ。
もう今すでにね、100件近くが倒産になってるんですよね。
そう。で、これからね、もう一気に増えてきますから。だから、緊急事態宣言出たのが4月の上旬で、まだ潰れてないところで、もうあかんわっていうのが、これから4月とか5月とかゴールデンウィークで見切りつけていくと。まあ、京都市内でもライブハウスとかね、長いとことか、潰れたりとかしてますし、
はい、
もうだから資金繰りがしんどなって、潰れていくっていうところが、多いんですよ。それでね、うちの研究ユニットでね、京都大学に僕パンデミック研究も含めて研究を進めているレジリエンス研究ユニットっていうのが、まあ、実践研究ユニットっていうのがあって、そこは地震とか災害とか大恐慌とかパンデミックとかそういう緊急事態、非常事態が起こった時にどう振る舞うかっていうことをずっと研究しているグループがあって、これは工学部だけじゃなくて心理学の人とか経済の人とか哲学の思想系の人とか、それからウイルス学の人とか、こう入ってこう研究してるんですけど、ちょうど昨日週末だったので、
はい、
計算してみたんですよ。何を計算したかっていうとね、このまま続いたら、自殺する人どれぐらい増えるのかなと。で、計算したら、ね、後でまた説明しますけど、
はい、
1年で収束したら、だから来年の今頃になったらもう完全に普通にこの間みたいになってますよ、という状況をやっとしても、14万人の方が自殺で亡くなるという、計量経済分析結果が出てます。
14万人ですか、うん、
これ実際97年のね、消費増税の時って、それでものすごい大不況になったんですけど、その時も大体これぐらいなくなってるんですよ。うん、だからね、経済ってね、政府がアホでスカターンしてね、国民のこと何も考えてね、冷徹無比な政府やったらね、なんかめちゃくちゃなことしますから、消費増税とか、コロナの時に自粛だけさせて、金配らんぞ、つって。今そんなんじゃん。お前、働くな。でも金やらんけどな。頑張れよーい。で、まあ、その、冷徹無比なことができるのが政府っていう奴らですからね。
守ってくれないんかってなっちゃいます。
うん、で、実際、前回もそれぐらいなくなってますから、うん、消費増税で。だからコロナでもうそれぐらいのオーダーでなくなるのは全く不思議じゃないですよ。で、これが2年続くと考えたら、
26
万人という数字になってます。
ちょっと鳥肌が立ちますね、
うん、だからコロナで亡くなる方も大変痛ましい話なんですけど、自殺で亡くなる方も非常に痛ましいという話があって、一応ね政府は10万円配るって言ってるんですけど、言っときますけど、はい、この計算10万円配るの前提にしてますから、
それ入れて、
そうそうそう、だからもうこれじゃもう無理なんですよ、だからね、まあお金ちゃんと配れっていう話をね、ちゃんと政府に言ってかなあかんのと同時に、やっぱりね、岩手県の人とかね、いやこれさすがにゴールデンウィーク終わったら解除してくれるんですよねと、昔みたいに完全にもうわーって飲み会やってなんかライブやって、でもうみんなでダンスパーティー1000人とかでやったりとかそんなんせえへんけれど、まあちょっとおとなしくしながら少しずつ段階的に社会活動復活っていうのさすがに岩手県ではやってくれるでしょうねと思ってると思うんですよ。鳥取の人も、うちまだ一人やし、東京の人さえ来ひんかったら、でも関西の人とか来ひんかったら、うち別に広がらへんけどなぁと思ってると思うんですよ。だからね、やっぱり少なくともそういったところはね、やっぱり出口戦略っていうのを考えな
あ
かんですよ。
あ、なるほど。どこ抜け口があるかっていう。
そうそう。で、そこで出口のやり方が分かったらね、これも徐々にでいいですよ。いきなりガーンと、はい、もうどうぞ好きにカラオケしてくださいっていうわけじゃないですよ。徐々に段階的にやっていくっていう方法が、探っとかへんかったら、これ本格的に東京、大阪ね、再開しなあかんじゃないですか、どっか。これもワクチンできるまでやったら3年ぐらいこのままですからね。
ねえ、そんなすぐできるもんじゃないんですもんね。
そう。そしたらもうこの6割確実に潰れてるし、まあお金配ってくれる配ってくれない無関係に、まずは岩手県や徳島県とかね、そういう関西でほとんどいないところをどうやって開いていくかっていう議論が今後のシミュレーションにとって極めて重要ですから、今日はその話をしたいと思います。
はい、お願いします。聞けば今の緊急事態の出口がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー、
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは緊急事態の出口を目指せ、解除しても感染を広げない方法はある、
うん、今ねこの緊急事態宣言のコアはですね、本来は医療崩壊を防ぐために政府がもう国力を投入して医療供給量、すなわちその病院のベッドだとか、その人工呼吸器だとか、そういったものをもう国家総動員で、
はい、
できますよというのが一番その法律のコアにあるものなんですけど、多くの国民はそう受け取ってなくて、法律のことなんて知らないので、
そうですね、
あの要するに8割追うたらあかんねやろと、
うん、
まあ、なんかそれだけなんですよ、
なんかその認識ですね、
うん、でなんか今手の人も含めて8割外出るなと、
はい、
なんでなんやとこう思ってる人がおると思いますけど、こうまあまあまあ政府がそう言ってんやから、もううちらもひょっとしたら感染するかもしれんしと、まあいうことになってるんですけれども、はい、それもこれも結局それは、医療崩壊を防ぐのが目的なんですよ。で、医療崩壊しそうなとこっていうのは、例えばね、あの、ベッドの数、
はい、
それからその、お医者さんの数と患者さんの数のバランスの問題なんですよね。で、ものすごいベッドがあったら、ものすごい患者さんがおられても、医療は崩壊しないと。
ああ、
うん、あの、患者さんがどんだけおっても、お医者さんがいっぱいおったら大丈夫ということになるんですけど、はい、そのバランスがダメだったら、まあダメになるっていうことなんですよね。だから、やっぱりね、あの、そもそも医療崩壊を防ぐっていうのが最大の目的で緊急事態出しとるんですから、医療崩壊するリスクを見ながら、ちゃんとね、解除すべきなわけですよね。
う
ん、 でもこれとりあえず今のところ一律にとりあえず自粛しろと。
そうですね。
もうえらい大雑把な話なんですけど、 とにかくなんかこうネズミが全国になんかおって、それでだからこれ比喩で言うとですよ、でそれをこう爆撃するのになんかまず絨毯爆撃やりますみたいな。
はい、
まあまあ一応それでもネズミっていうかこうなんかね死ぬかもしれん、やっつけれるかもしれんけどみたいな、そのウイルスをネズミと見立ててですよ、そのネズミ全部やっつけるんやみたいな、
はい、
でもね いないやろうっていうところがあるわけですよ。
うん、
そこにももう東京も今でも大体同じようにダラダラダラダラダラとこう爆弾落としてるみたいな状況にあってね、まあまあ今はまあまあ食療法でも政府がやってしまってるんで、これよしあしはちょっと置いときましょう。まあ、とりあえずこれぐらいのもんなんやっていう危機感持つっていう意味で、まあそれでええとしましょうよ。まあいろいろ意見はあるとしても置いといて。でもそのせいで経済が大打撃を受けて、今中小企業の6割が潰れそうになっていると。で、これ感染が広がってるところはちょっとまあ難しいのかもしれないですけれど、まあ何度も繰り返しますけども、感染がまあ広がってないところっていうのが、まああるんですよね。で、そういうところからまあ段階的に出口を探していくっていうのが、まあ必要だろうと考えられるわけですよ。実際専門家委員会ってあるじゃないですか。の人たちもですね、東京都の新規感染者が一桁台に一週間収まるようになれば、緊急事態宣言の段階的な解除ができるだろうと。えらい先の話ですけど。
一桁
それが。
なんか100切ったとかっていう話があってね。
これね、どうなんやと思いますけど。まあまあ、まあそう言うてはるんで、
はい、
これどうなんやっていうの後でまた言いますけど、少なくとも今ってはだってゼロなんだから。
そうですね。
一桁、どころか、ゼロずっと記録毎日されてて。
はい。
だから、ちょっとね、あまりにも不憫なところがあって、うん、今手がね、やるべきことは一個なんですよ。岩手への他の県からの立ち入り禁止ですよ。
うん、うん、うん。
それだけでいい。だって、いないんだから。
そうですね。
で、出てきたらまた考えたりじゃないですか。
そう。
あ、なんや、もうすでにウイルスが入ってたということであれば。
はい。
今、よそから入れへんかった。だからちょうど1月の日本中国状態なわけですよ。
うん、
あの時中国の人入れへんかったら日本感染ゼロだったんですから、そもそもが。
そうですね。
それはなんか、安倍さんがウェルカムどうぞ、うちで金使って送りやす、でへへってやってたわけですよ、安倍さんが。ほいでもうえらい来なくなってきたんですから。だから今もう、だからある意味、岩手ロックダウンでいいんですよ。最低限のものはね、あの物流とか人流とかやるとしても。
はい。
いや、観光客来んといてと。もう、盛岡冷麺とか食べんといてと。
あ、美味しいですけど。
いや、それでいいんですよ。
うん、
鳥取ももうちょっとラッキョ食べに来んといてと。もうなし、もう自分ならのとこで勝手に食べときと。
はい。
だから、ね、今やるべきは東京のロックダウンじゃなくて、うん、岩手と、
うん、
こう鳥取とかのロックダウンで、もうそれ以外特に普通にしてはったらいいんですよ。
今大丈夫なところをまず守るという。
そうそうそう。
うん、
で、しかも、だから、手洗いとかね、目鼻口触らんとかね、はい、いろんなやり方あるんですから、まあそういうことをやったらいいわけですよ。
はい。
で、さらにね、医療崩壊が危ないかどうかっていうのを見たらね、もうすでにもうデータが上がっててですね、例えば岩手県はベッドに対する、感染者数の割合っていうのはゼロに、ゼロパー当たり前ですよね。うん、
はい。
まあ、東京都がやったら 100% とか何十パーとかにこうなっとるんですけど、あとざーっと見るとね、だって19の県が7割空いてるんですよ。岩手、宮城、秋田、栃木、神奈川だってそうですよ。あの、新潟、長野、岐阜、三重、和歌山、鳥取、島根、岡山、徳島、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島は、今朝の時点でのデータを見ると、はい、ベッドが7割空いてます。
この27日の。
うん。だからね、医療崩壊っていうのからはちょっと遠いというか、だいぶ遠いのがこういう県なので、ここの様子を見ながらですね、
はい、
あの、医療崩壊もしないし、感染も拡大も確認できてないっていうところから、やっぱり緊急事態は解除すべきですよ。
うん、で、全部が動かないとね。
そうそうそう。でね、あの、今日のサブタイトルでも言ってますけども、解除しても感染を広げない方法はあるんですよ。
うん。それが知りたい。
ね、でもどうしたらいいかということですけども、はい、これね、あの、僕、あの、京都大学のレジリエンス実践ユニットで、5つの政策、対策ってやってるんですけど、
はい。
まあ、一つは、この間もお話ししましたけど、高齢者とか、基礎疾患とか、妊婦の方とかの徹底法。
うん。
うん、ここはね、ちゃんと感染しない。
重症化しそうな方ですね。
だからできれば今8割全員ね、こう、ダメですよ、外でダメですよって言ってますけど、高齢者とか基礎疾患のある方はこの8割の状況を続けていただくのが、うん、まあ一つあるんじゃないかなと。
うん、うん。
で、それ以外の方と、ここでこう分けていくと。だからそれ以外の方は外出てもいいですよと。で、ちょっと高齢者の方危ないから、今はもうちょっと続けておいてくださいと。だから第2段階みたいな格好でね。これであの医療崩壊リスクってすごく減っていくっていうのはこの間もお話した通りです、
はい。
感染した時に入院しないといけない数が高齢者には多くて、それ以外の方は少ないから、やっぱりこの方を徹底的に守るっていうのが大事です。で、2番目は、やっぱりね、いろんなところ、 徹底的に換気する。
ああ、換気大事ですね、うん。
これね、これで空気感染がなくなります。
はいはいはい。
感染のルートっていうのは大雑把に分けて空気感染と接触感染ですからね。飛沫感染っていうのは直接目の前でくしゃみされるとかあるんですけど、はい、まあそういうレアなケースを除くと基本的には空気感染が接触感染。なので、だから肩とか触れ合ってても、
はい、
あの密集してても、みんな黙ってて換気だけしてたら移りようがないですから。だから満員電車でみんな黙ってても換気してたら、くしゃみとかしひんかったら大声で、こんにちはとか言えへんかったら、まあ大丈夫です。
飛ばないですもんね。
うん、ゼロとは言わないですけど、まあ大丈夫です。うんうん、でね、あと接触。だこれ、こうやって、ある程度社会活動復活できるわけです。
はい、
で、さらに接触感染をね、なくすためには、まず手洗いと、顔とかの接触を回避する。
うんうん、
これが大事です。で、まあ、とにかくね、手がコロナまみれでも、口と鼻触らんかったらコロナにならないですから。
目とか、
顔とかも。そうそうそうそう。うん、顔でも、ギリギリ大丈夫ですよ。
あ、
粘膜じゃないから。
ああ、なるほど。
とにかくね、僕ね、この言葉あんまり好きじゃないですけど、一言でね、鼻をほじらないでください。
いや、もう、それはダメですね。
鼻ほじるっていうのは、指先についたコロナ君を、粘膜に練り込む行為ですから。
ちょっと可愛らしく言ってますけども、
うん。だからね、そういうね、練り込んじゃダメです。
はい、ちゃんとね、うん、もう、それをしない。
でね、どうしてもほじりたかったら、めちゃくちゃ手やろうと後にしてください。でね、手洗うときね、指先が手洗いきれてないときが多いので、
うん、
手のひらは手洗うんですけど、指先に結構ウイルスが残ってくるときがあるので、そこも必死で、
ね、
人差し指必死でこう、やった上で、ゴ
シゴシ満を持して、
満を持して、
そこまですることじゃない。
いやいや、でもそこまでですよ。
それぐらい手洗ってくださいということですね。
そうそう、そういうこと、そういうことですよ。
はい。
ね。で、あとこう、なんか、ちょっとポテトチップとか食べて歯に詰まってるからやって、
あ、ダメダメ。
こう爪で取らない。
ダメ。
辛抱しましょう。舌で頑張って。チューチューして舌で頑張って。
もうそれか歯磨きしてください。
そうそうそうそう。で、お風呂入ってる時に散々顔いじまってください。
これでもか。
それ以外は絶対ダメ、
うん。ちゃんと自分でできることを徹底すれば、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、いいんですよね。
だからね、この換気しといて、鼻ほじらない、口触らない、あと目いじらないで、
うん
う
ん、
もうほぼほぼ大丈夫です。で、あと気にせなあかんのは、やっぱお店でご飯一緒に食べるときに、飛沫が飛んで、
はい、
その飛沫が食物にそれ食べる。
ああ、食べ物を経由するのもあるんですか？
も一応ね、あるんじゃないかと言われてます。
あ、そうですか。う
ん、これ基本的にはやっぱりこう、粘膜につくのがダメなんですけど、やっぱりこう、喉通るときに粘膜についたりとかね、
うん、
しますし、やっぱり胃からこう、血液中に入る可能性もなくもないなとか言われてますので。うん、で、なんか長時間の食事を会食やるっていうのはやっぱちょっと危険なので、できるだけ食事は黙って食べる。うん、それと、あと、僕これホームページに書いてますから、あとね、性風俗店は辛抱してください。
しましょう。性
風俗店はね、
はい、これ
経営者の方も申し訳ないんですけど、うん、怖いという方はね、今言ったこと全部守ってください。うん、おじいちゃんおばあちゃんは今のまま自粛を続けておいてもらって、
はい、
全部窓を開けといて、うん、で、鼻ほじらない、口じらない、うん、で、ちょっと食事中は黙っとくぐらいの、
うんうん、
ことしといたら、もう人と、あって、8割あってないのと、同じぐらいの感染速度になりますよ。っていうか、人にあってても2割ズルズルに追ってたら、
はい、
ズルズルに追ってたら、これ8割を追ってて、今やってることを徹底する方が、移ること低くなりますよ。
濃厚接触がね、うん、もう本当にベッタベタにしてたら一緒ですもんね。
そうそうそう。
一人と会ってても。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。ね、だからね、注意深く、対策をして
は
ったらええんちゃうかなと。はい、そうすれば、この緊急事態という、もう商売やってらっしゃる方、あるいは家にこもっててイライラされてる方にとっては、この状況から逃げ出すことができます。
はい、
ということで今日はこの逃げ出す一曲を、ジャーニーのエスケープ。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ジャーニーでエスケープお届けしました。
これ最近の子知らないでしょうね。ジャーニーなんつったってね、
知らなかった。
スティーブ・ベリーとかニール・ショーンとか言ってね、分かんないと思うんですけど、まあ、これはね、僕らが子供の頃のアルバムでね、これ1981年ですか、僕が13歳中1ぐらいですよね。でもう大ヒットアルバムなんですよ、
はい。
で、これアメリカのポップロックでね、あの80年代ロックの、まあなんていうか草分けっていうか、明るいじゃないですかこの曲、うん、
明るいです
ね。でこれなんかアメリカみたいな、うん、アメリカでっせー、カリフォルニアでっせーみたいな、
はい、
ね。でそれまでロックっていうとね、ローリングストーンズとかこうね、あのレッドゼッペリンとか、
はい、
もっとコアに行くとブラックサバスとかね、なんかそういう、もうようわからんかもしれませんけどそういう暗いなんかこうおっさんがリズム入れて、はい、裏で歌ってるみたいな、まあ、地下室音楽みたいなね、はいはい、地下ロックみたいなアンダーグラウンドなんですけど、うんうん、こう80年代からこうなんかすごく明るいポップな歌謡曲っていうかね、あのそれに近い歌謡曲的ロックっていうのがね、
はい、
こう80年代ぐらいからこう出てきて、それをこう僕らまあ歌謡曲に慣れ親しんだ僕らの世代なんかこう受け入れやすかったんですよ。それがまあジャーニーとかトトとか、
あ、はいはいはい、
スティックスとかなんかその辺の人たちがまあいるんですけどね、
はい。
だからこれはね、要するにこの曲自体がもうなんかアルバム自体が、エスケープってアルバムがあるんですけど、こうなんかエスケープしてきたんですよね、
うん。
だからね、今もう日本全体もこもってるじゃないですか。
こもりきってますね。
こもりきってるでしょ。
はい、すごいです。
だからね、ちょっとね、明るい時代をこう構想シーンとね、
うん、
ずっとねブラックサバス聞いたままね、オジオジボーンズや言うてね、ずっと死ぬまでオジオジボーン聞いてるわけにもいかんわけですよ。
ちょっともう暗くなって鬱になりそうな。
やっぱね、ジャーニーのエスケープぐらい聞いてね、もう、ちょっとね、こう、カリフォルニアテイストでね、明るく、しんとやっぱ、ちょっとこうね、やっていけないわけですよ。
そうですね。
ね、なんかずっとドストエフスキーの地下室の手記ばっかり読んでるわけにいかんわけですよ。それはね。だからね、やっぱりなんとかね、この、出口を見つけなあかんのですよ。だからこれ今、地下にこもってる状況ですから、どのルートで外に出たら安全かと。で、ここで重要なのは、出りゃええっちゅう持ち事で、もともと危ないから地下にこもってるわけじゃないですか。だから、注意深く外に出ることが必要なわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、最初は全然ウイルスという敵が全然わからんから、とりあえず一回地下にこもったけど、今じーっと見てたらなんかとりあえず、あ、鼻をほじらんかったらええねんなとか、あ、換気してたらええねんなとか、あ、おじいちゃんおばあちゃんとにかく徹底的に守らなあかんねんなとかってことがこう、見えてきてるわけですから、うんうんうん、じゃあちょっと岩手県ぐらいやったらちょっと外出たらどうやって、その今言った5つの項目守って外出て、どうって言って。そしたら岩手県とかね、鳥取県とか島根県とか徳島とかが、あ、結構行けるってなったら、ほしたらちょっと外出ていこうかと。だんだんエスケープできるようになって、はい、最後は大玉の東京、大阪がね、ドンと外に出ていけるっていう、その宣伝をね、つける意味でも、これが鳥取島根もね、ずーっとこもってたら、東京、大阪はその、ずーっとずーっとずーっと後になりますから。
本当ですよね。
東京、大阪はね、最駆動するためにも、でしかも安全にですよ、再駆動するためにも、まずはゴールデンウィーク明けはぜひとも、僕はこれまた総理にも言っときますけども、ぜひともね、これゴールデンウィーク明けには地方都市からエスケープしてもらいたいなと思います。週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで
お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市ガニは久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
今日の放送は今日の11時頃に今撮っているっていう状況なんですけども、うんうん、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ま
あ、今日のポイントは本当にだからこれからゴールデンウィーク始まるじゃないですか、
はい、
とりあえず今はね緊急事態宣言で8割接触削減してくださいとこう言うてはるから、まあ、岩手の方も含めてですよ、まあ、言わはる通りにやりましょうと、まあ、それはもうそういうことです。今はもうしょうがない、うん、そうやってでそれで今のうちからちゃんとね鼻をほじらない訓練をねしていただいて
大事です。
そうそう、それでね換気してるかどうかする癖をね、うんうん、つけてもらって、そしたらその地方都市から安全に感染拡大率を今と現状を維持しながら社会活動を始めることができるようになりますから、うんうんうん、いやそこを目指すべきですよ。
そうです
ね、日本人はね、うん、それをねしっかりみんなでね頭の中で考える時間にこのゴールデンウィークをねしたらいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい。ではそんなコロナのね、
う
ん、特集も組まれてます。
そうですそうです。
今回の表現者クライテリアの最新号ですが、
う
ん、現在絶賛発売中です。
はい、そうです。
ぜひ、こちら書店であったりインターネットで購入することができ
ますので、今ね皆さんインターネットで物を買うから、
はい、
もうアマゾンで売り切れなんですよ。
え、すごい。
もう入ると思いますけど
、
もう入ると思いますけど、もうみんな行くとこないからしょうがないからアマゾン買うてはんねやなとコロナの特集もやってますからね。
はい、
ていうか関東もやってます。これぜひね、ご覧いただきたいと。今でもまだいっぱい残ってますから、ほんま。物流が行ってないだけで。いっぱいうちの会社に残ってますからね。うちっていうか、出版社にね。
はい。
全然遠慮せんと。
はい。はい、そして、特集もう一つが、中華未来主義との対決。
うん、そうです、そうです。
こちらも載ってますので、うん、ぜひチェックしてみてください。
ね、ウイルスは中国から来ましたから。
そうです、ね。
で、今 WHO を中国動かして世界を支配しようとしてるんじゃないかっていう噂もありますからね。やばいですよ。
やばいです、ね。
まだこれは時間があって話しますよ。
お願いします、うんうん、ではまた皆さんぜひチェックしてください、はいはい、そして番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまたね今週1週間ゆっくりご自宅でお過ごしいただいて、また来週お目にかかりましょう。来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。